こんにちは、ジェットです。今週はなんだかね、また仕事が、バタバタとしていまして、例年だとね、この時期は比較的、落ち着いているはずの時期では、あるんですけど、今年はもうね、なんだか本当ずっと、バタバタです。で、締め切りの近い仕事があるんですが、それもね、まだ全然終わりが見えてない感じで、ちょっとね、テンパってて、頭の中アップサイダウンの、ミポリン状態なんですが、そんなね、仕事で気持ちが、とっちらかってる時は、自分スマホや、あとリビングのね、スピーカーで、心が落ち着く音楽を、かけるようにしていまして、同じね、仕事場の同僚は、そんな仕事で落ち着かない時は、中島みゆきのね、ファイトとか、背広の下のロックンロールとかね、この曲はね、以前海猫ラジオの、ケンタロウさんもおすすめされていましたが、そんなねみゆきの曲を聴いていると、その同僚は言っていましたけども、それから自分のね学生時代からの、東京に住むゲイ友達の、ケイコは、彼もね毎晩終電を逃すくらい最近、仕事忙しいらしいんですけども、ケイコはね、そんな忙しい時はおにゃんこクラブのお先に失礼、これ若い子知らないと思うんですけども、そんな曲をね脳内に流すって言ってましたけども、あんたどこまで昭和なのよって話ではあったんですが、みんなねそれぞれにこうやってバタバタとしている時は心をね落ち着かせようっていう、そんな聴く曲が、あるようなんですが、自分は、クラシックミュージック、クラシック音楽、特にねピアノの落ち着いたテンポの曲で、シューベルトの、即興曲の第3番とか、あとショパンの、プレリュードの胃腸腸、これはね胃腸腸ってことで、胃腸薬の、太田さんのね CM でも有名かと思いますが、あとは、久石譲さんのノクターンとか、坂本龍一さんのエナジーフローとかね、これもね古の時代のリゲインかなんかのコマーシャルで、使われていたと思うんですけど、そんなね落ち着いたピアノ曲たちを、いろいろ集めたソングリストを、心の緊急事態用にスマホに常備、してありまして、それをね小さめのボリュームで流しながら、ストレスでね胃がキリキリしている時とか、仕事が夜ね終わらなくて焦る気持ちをね落ち着かせるように、聞いたり、しています。それでですね、クラシック音楽と言いますと、話は変わるんですが、この間、映画マエストロを、Netflix で、見ました。世界的指揮者で作曲家のレナード・バインスタインのね生涯を描いた映画ということで、バインスタインというと、自分の彼との、最初の出会いは、自分の記憶が確かならって話なんですが、小学校の頃に音楽室の壁にバッハとか、ベートーベンとか音楽家たちのね肖像画がずらっと貼られていて、その中で一人現代風のね見た目で、髪型もねバッハとかモーツァルトの変なカツラみたいじゃない人のが一枚貼られていて、で子供心にやだいい男顔立ちがハンサムとかねきっと自分思っていたと思うんですが、それがね自分のバーンスタインとの出会いでした。で、あとはね、ウエストサイドストーリーの音楽の作曲とか、あとガーシュインの、ラプソディインブルーをね、ニューヨークフィルかなんかで指揮したりとかで、有名かと思いますけども、で、やっぱりね、そのバーンスタイン、自分が一番気になるのは、彼が、女性と結婚しながらも、ゲイであったっていうところで、ネットとかでね調べてみると、彼日本人のね恋人もいたとかいなかったとか、そんな話も、出てきますが、その映画、マエストロもそんなね彼の同性愛者としての人生も詳細描かれていて、冒頭からねバーンスタインがベッドでパンツ一丁で、で隣にはね男が寝ているっていうそんなシーンからこの映画も始まるんですが、でそのね映画のストーリーはさておき、主演で、確か監督もされていたと思うんですけど、ブラッドリー・クーパーね、彼のね演技見ていたらですね、特殊メイクっていうのももちろんあったと思うんですけど、その指揮をしているシーンとか、あとはねお茶目に笑いながらタバコを片手にねピアノを弾くシーンとか、あれこれ本物のバーンスタインってねだんだん見えてきちゃうっていうぐらい素晴らしい演技をされていました。でね、あと何よりもね、そのバーンスタインの妻を演じたキャリー・マリガン、こ この彼女の演技もね、また素晴らしかったです。本当ね、泣かされました。ということでね、あのマエストロ、いろんな意味で本当興味深い映画だったんで、もしよかったらね、これを聞いてくださっている方もぜひ見ていただければと、思います。といったところで、今回も独占中年男子の30分始めていきたいと思います。この番組は、40半ば後半のおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ・オカマネタなどを、同じくおじさん・おばさんと呼ばれる、中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々と共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語る、かなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。いただいていたお便りを、ご紹介します。東京都にお住まいの昭和世代レフさんから Google フォームにいただいたお便りです。ジェトミお姉ちゃん、もといジェットさん、こんにちは。いつも仕事のお供に楽しく聞かせていただいています。かっこ酔っ払い神々会の時は一人で噛みすぎやと、突っ込んでおります。わら。また去年はお便りを送っていただきありがとうございました。おかげさまで最近はほぼ通常通りの睡眠に戻りました。ジェットさんも良い睡眠のためにもお酒はほどほどにしてくださいね。話は変わりますが、先日、別のポッドキャストの方と夢占いの話をした時に、僕は人生のチャンスをことごとく逃しているのではないかと言われ、思い返してみると確かにそうかもしれないと、少々少しへこんでしまいました。ジェットさんは今まで人生の転換期となるような出来事やタイミングはありましたでしょうか。そしてそのチャンスをつかみ取ることができましたでしょうか。ポッドキャストを聞いている限りではありますが、僕からするとジェットさんはバリバリ働いて、しっかり稼いで、休暇には海外に行ったりと、とても憧れの存在です。そんなジェットさんの人生の話を少しでもお聞きできれば嬉しいです。なんだか難しい質問ですみません。難しければジェットさんの座右の銘を教えてください。わら。いつか同期飲みができる日を楽しみにしていますので、それまでどうかお体にはお気をつけてお過ごしください。ということでレフさん、お便りをありがとうございました。てかちょっとね、レフミからのお便り来ちゃったわよ。レフさんっていうとね、まあもうねご存知の方も多く、いらっしゃるかと思いますが、ゲイの方お二人でやられているおしゃれな、文化人系ポッドキャスト番組、飼い犬にパンを噛まれるの犬の人の方、レフミ。いやてかね、マジで同期飲みしたいですよ。海パンファンの方にね、なんでおめえが同期なんだよって、まあ怒られちゃう前に、一応ご説明しておきますとですね、飼い犬にパンを噛まれるも、自分のこの番組も、スタートしたのが同じ、2年前のね、2022年の2月っていうことでね、花の2022年2月組の、同期ということでね、確か、レフさんがキョンキョンで、シュウさんがアキナで、で、自分は松井直美あたりか、伊藤和也あたりでもいいでしょうか、みたいなね。まあ、そんな話だったと思うんですけど、レフさんとね、シュウさんと、ほんと自分、同期飲みしたいです。美味しいもの食べながらね、ジャブジャブしたいですって、このね、お便りいただいて思ったんですが、まあでもね、もし実際ね、お会いするとなったら、マジ自分ね、緊張して、いつも以上に噛み噛みになる確率、君は 1000% ですし、で、しかもね、お二人に会う前には、シュウさんが好みの男になれるようにね、髪にパーマ当てなきゃだしとかね、まあ同期のみいろいろ妄想してたら、かなりハードルが高い感じがしてきたんで、やっぱりやめてきましょうかねっていう。そんな感じで思ってたんですが、まあ、そんな話はさておき、 以前ね、そんなレフさんが、睡眠にね悩みを抱えているということで、お二人の番組でお話しされていて、自分もね睡眠は本当に浅くて、早朝にね目が覚めてそのまま眠れないとか、ついね一昨日もそんな夜があったんですが、レフさんはねほぼ通常通りの睡眠に戻られたということで、本当良かったです。やっぱりね睡眠って40過ぎるとっていうと、またね一緒にババア扱いするなって、レフさんには怒られそうですけども、本当ね睡眠大事になってくると、思います。特にねレフさんはトリマーをやられているということで、お客さんのね大事なワンコを扱っている時にね、睡眠不足でねお仕事に支障ができたら支障が出たらいけないでしょうし、もちろんねお釜の美容にも睡眠不足は大敵だと思うんで、本当ねレフさんが通常の睡眠に戻られたということで、よかったなと思いました。もう自分もね、ほんと酒の量を減らして、睡眠の質上げなきゃなと、改めて、思います。で、そんなレフさんからは、人生のチャンスをことごとく逃しているのではないかと、人に言われてしまったという、そういうね、お便りを、いただきまして。いや、自分ね、レフさんに、直接お会いしたこともないんで、あくまで、飼い犬にパンを噛まれるの番組を聞いてのね、自分の想像でしかないんですが、まあ、レフさん、いわゆるね、手に職と言われるお仕事に疲れていて、で、職場でもきちんとね、ご自身の意見というか、何でしたっけ、ついこの間も、このねお仕事の手順で本当に必要あるのかっていうのを職場で声を上げられて、仕事のね改善に努められたりとか、で一方でそのこのお二人のね番組中、あの海パンのシュウさんとの会話の中で、その相方のシュウさんがちょっとね本調子じゃなかったっていうお話をされた時に、大丈夫無理しないでとかね、ちゃんとそんなシュウさんのねお気持ちっていうのも、あの行間から読み取られて汲み取ってあげたりとか、マジね、優しさエスカレーションよ。友盛りじゃないですけどね。一見ね、とんがってそうなイメージのレフさんではあるんですが、実はめちゃくちゃ優しい人みたいなね。いや、ほんとね、自分お会いしたことないんで、自分のね、妄想というか、まあ想像の中でしかないんですけども。で、あと、しかもね、その一方で、あの、レフさんね、新しいことを始めようって言って、あの、ヨガだったり、あとはお料理だったりね、去年でしたっけ、そういったことをね始められたっていうお話もされていましたけども、であとはねもちろんサッカーもするし、サックスでしたっけ、音楽にもね精通されていて、でしかも大晦日には一人でリキッドルームクラブイベントにも行けちゃうっていうぐらいね行動力もお持ちで、本当ね、自分、レフさんのこと、お二人のね、番組を通してしか知らないんですけども、で、あくまでね、そんな限られた情報の中で知る限り、で、想像しての話ではあるんですが、なんだか、すごくかっこいい。めちゃくちゃモテそうな。で、自分のことをちゃんと知っていて、で、それこそね、ちゃんとチャンスをつかんで、人生何周目っていう感じの、そんなね、素敵な人生を歩まれているように、まあ、聞き手としてね、本当に勝手ではあるんですが、そういうふうに感じていて。で、今回ね、このお便りをいただいて、そんな自分の感覚、あくまでね、レフさんファンとしての、ただの妄想でしかなくて、一方でね、ご本人はいろいろ悩まれていたり、くすぶられたりしているっていうことを、このお便りを読んでね、改めて知りまして、本当ね、ジェトミの妄想は本当、失礼しましたって話ではあったんですが、レフさんお便りの中で、ジェットさんはバリバリ働いて、しっかり稼いで、休暇には海外にも行ったりと、とても憧れの存在ですって、書いてくださっていましたけども、本当自分ですね、この年になっても、毎週日曜の夜には、サザエさん症候群になって、憂鬱になって落ち込んで、このね、仕事が本当好きじゃなくて、なんでこんなことになっちゃったのかなってね、今でも本当繁忙期とか、ことあるごとに、いろいろ悩んで考えちゃうぐらい、正直ね、人生振り返ってみても、良いチャンスを掴んできたと全く思えなくてですね、で逆に、あの時あっち選んでたら、こんなことにならなかったんじゃないかなとかね、時々一人、うじうじしちゃうこともあるぐらいなんですが、まあただね、レフさんがお便りで書いてくださった通り、まあ自分がね、こうやってほろ酔いで、わちゃわちゃね、ポッドキャストを一人でやっていますと、 まあなんだか中年のおっさん人生楽しそうにやってんなぐらいには、聞こえるのかもしれません。なのでこのお便りをレフさんからいただいてから、まあね、そんな自分自身も未だにくすぶっているこんな人生の、状況の中で、そんなレフさんにね、どんなメッセージ、どんなねアドバイスをお話しすればいいのよってね、悩みまして、まあいつも、聞いてくださってる方からこうやってねお便りをいただくと、まあ皿洗いをしながらだったりとか、あとは、シャワーを浴びながらだったりとか、どうやってね返事をすればいいのかなって、考えるわけなんですけれども、まあこういう時ね、ジェンスーさんとか毎日ラジオ番組でお悩み相談をやられていて、毎日ねお悩みの投げられるボールをスパッとしたお答えで打ち返していらして、すげえなーって思うんですけども、自分はねまあ本当に素人なんで、まあ時間をかけてこういったお悩みのお便りについては自分自身も悩んでしまうんですが、そもそもね今回お便りでいただいた、あの人生のチャンスをつかむってそもそもどういうことなのかなって、考え始めたわけです。で、自分の46年の人生を振り返ってみて、人生におけるチャンスとか転換期ね、例えばちょっとね自分があの中学時代とかに音楽にね興味があることを示したら、その学校の音楽の先生とか、あとはピアノの先生がオーボエっていう楽器でね音大受験のチャンスを与えてくれたのに、まあ自分は練習が辛いとかめんどくさいとか、あとは向いてない気がするとかね、理由をつけてそんなチャンスをあっという間にね逃してしまったりとか、で一方でそんな音大受験を諦めた後に、まあ必死に勉強して普通大学には入れはしたんですが、そこではもうね勉強もせずに、それこそね毎晩のように2丁目とか、まあね大学が2丁目に近かったっていうこともあるんですけども、毎晩のように友人たちとギャーギャー飲み散らかしまして、4年間ねそんな感じで過ごしてしまって、自分のねやりたいことも興味のあることも曖昧なままね周りに流されてしまって、で就職活動してね、それこそ第一志望と思っていた企業には、落とされてしまって、で卒業後にね就職した会社には何年も経たずしてね逃げるように辞めてしまうっていうね、まあこうやって振り返ってみると、まあ本当ね自分人生の転換期にチャンス逃しまくってきてるじゃんってね改めて、思い知らされました。でピンチをチャンスに変えるんだとか、TBS のドラマあたりで阿部寛さんあたりがね言いそうな言い回しがありますけども、自分はねこうやって振り返ってみると人生ピンチはピンチのまま、終わらせてきちゃったみたいです。でただそんな中でこうやってレフさんにね憧れの存在ですってお便りに、書いていただけたり、あとついこの間もこの番組を聞いてくださった、20代ぐらいの方から、ジェットさん人生を謳歌されていて、自分もこの先ジェットさんみたいにそんな風にね人生を過ごしていけたら良いなとか、そんな風にコメントいただけたりとか、本当恐れ多いんですが、まあそんな風にね自分のこの番組の話を通して、感じていただけるぐらいには、まあ自分もねこの人生を確かに今は楽しくやれているのかもなと、ふと思った時にですね、自分30代後半ぐらいからなって思うんですが、いや40代入ってからかな、いわゆるこういったね人生の選択肢に迫られた時、大きな選択肢もあるいは日々のね小さなものでも選択肢というか日々ねチョイスとして選ぶもの、そういったところのシーンがあった時に、自分の直感を信じると言いますか、まあ自分が本当に好きな方、選びたい方、ワクワクする方っていうのを選ぶようになってきてるかなっていうか、なるべくね、そういうふうに選ぶように意識してやってきたかなと、思っています。まああくまでね、過去を振り返りながらの答え合わせ的な感じにはなっちゃうんですが、一般的にね、世間的にはこっちを選んだ方が正解だろうっていうのもあると思うんですけども、まあそういうのじゃなくて、自分個人的にやっぱりこっちを選びたいっていうか、こっちの方が好きな気がするっていう方を、できる限り、選ぶようにしてきたと、思います。まあなんだかね、同じようなことを前にも、お話したような気もするんですが、例えば引っ越しとかで、住む町や 住む家を選ぶときも、まあ利便性などももちろん大事ではあるんですが、そういったことよりも、あ、なんだかわかんないけど自分ここマジ好きな感じがするとか、まあ自分のね心の声を聞いて選んだりとか、あとは例えば恋愛のね相手、デートの相手を見つけるときも、年齢、趣味、年齢、住所、趣味に職業、さりげなくチェックしなくちゃって、歌っていたのは広瀬香美さんでしたけれども、まあそういった基準よりも、あ、この男、この人、なんかようわからんけど自分すっごい好きな気がするとかね。まあそういう自分の直感を大事にするとか、自分のね、もっと人生の先輩たちからしてみたら、まあ40そこそこのおめえがエロショーに何喋ってるんだって、まあ怒られちゃいそうではあるんですが、まあそういうふうにね、自分の直感で自分の心身が喜ぶもの、ワクワクするものをそういったシーンで選ぶことを続けてきたような自分も気がしていて、そういったことをやっていくと、自分のそのね、好きなものを選んでいくっていうのをやっていくと、自然と楽しいことが自分の周りに増えてきて、結果としてね、人生のチャンスというか、そういったものを掴みやすくなるんじゃないかな、あるいはその選択自体がチャンスになっていくんじゃないかなと思ったりしたんですが、どうでしょうか。レフさんからしてみたらね、おい、そんなのもうとっくにやってるわって、そんなレフさんのいつもの声が聞こえてきそうではあるんですけども、ちなみに四天王と呼ばれるレフさんに一言アドバイスというかね、自分の経験をお話しさせていただくとすると、自分今のパートナーとアプリで出会って、で初めてリアルした時に実際に会ってみたら、あら、この人アプリの写真で見たのより見た目そんなタイプじゃなかったわとか、あとはそうやってね、会ってみて話を聞いてみたら、あら、この人実際は無職だったのねとかね、まあいろいろ、それこそ先ほどのね、広瀬香美さんの曲じゃないですか、そんなものをね、脳内よぎったりしたんですけども、まあね、きっとそのデートをしたその今のパートナー相手も、そのデートの時の同じように自分に対していろいろ不満というかよぎったとは思うんですけども、まあその彼ともね、今月で付き合い始めて10周年になりまして、時ね、なんでそんな風に思ったのに付き合い始めたのかなって振り返った時に、まあなんか知らんけどこの人いいっていうね、やっぱり直感があったからなんだと、思います。で、まあね、おっさんのね、そんなのろけ話とか聞いてる方もしんどいと思うんで、この辺に、しておきたいと、思いますけども、で、最後に、ジェトミの座右の銘を教えてくださいという、レフさんからのご質問、いただきましたが、まあ、あんなもんねえわって話ではあったんですけども、これもね、ちょっと、考えてみましてですね、いにしえの時代に、フジテレビで、ウゴウゴルーガっていうね、子供向けのテレビ番組が、あったんですが、正直自分内容は覚えてなくて、なんだかね、ぶっ飛んだ内容だったっていう曖昧なふわっとしたね、記憶しかないんですけども、その番組内で主演の子供2人いたんですが、その2人に向かって、お気楽極楽ってね、毎回言うシーンがありまして、で、その番組をね、聞いたうちの母が、それこそ自分がなんかね、嫌なことがあったり辛いことがあって落ち込んだ表情というか姿を見せるたびに、うちの母がその番組のね、お気楽極楽っていうのを使って自分に、大丈夫大丈夫、お気楽極楽なんかな、そんな感じでまあ呪文のように唱えていて、うわ怖とか自分はそれに対して母に言ったりしていたんですけども、確かに自分もこうやってね、人生、年を重ねて、幾度となく訪れる人生、くすぶった瞬間、くすぶる瞬間、このね、お気楽極楽っていうのを、まあ、座右の銘って言ったらあれですけども、心のキーワードに、してきたような、気がしています。もうね、なんかあっても、まあ、悩むことは、まあ、ありますけども、お気楽に、楽しく生きたい。それでいいじゃないのよってね。まあ、なかなか難しいんですけども、そういうのを、まあ、座右の銘というかね、そんな風にしてきています。で、あとはもう一つ、TBS のポッドキャストの番組で、三輪明宏さんが、バラ色の人生っていう番組をやられているんですけども、そこで、三輪さんが毎回、 ルンルンってね、あのルンルンルンルンって毎回言うんですよ。で、まあ、これまた聞いてね、わ、何これ怖みたいに、どういうことみたいになるんですけども、あのこのね、美輪さんの番組内容もぶっ飛んでったりはするんですけども、自分もね、なんとなく気になっちゃって好きで毎回聞いてはいるんですが、このルンルンもね、自分聞いていて癖になりまして、今ではね、酒の席で美輪さんのモノマネで練習したりしてるぐらいなんですが、このね、ルンルンもなんか気持ちよくね、人生をルンルン生きたいなっていうのがあるのかもしれませんが、好きで、あの自分の座右の銘というかね、あのそんな風な感じで思っています。ということで、ジェトミの座右の銘は、ウゴウゴルーガのお気楽極楽、そして美輪明宏さんのルンルンっていうことで、よろしいでしょうかね。あのもう本当に何のこっちゃって言ったところなんですが、なんだかね、長々とわけのわからぬ話を、してしまいましたけども、飼い犬にパンを噛まれる、そしてレフさんの一ファンとしてね、レフさんが素敵なね、チャンスをこれからまた掴まれることと、あとこれからのね、人生、レフさんの人生ね、ますますのご活躍を、遠い空の下から、お祈りしています。レフさん、お便りをありがとうございました。この番組なんですが、2022年の2月から、スタートしまして、で今回ね、2月の1週目でちょうど、3年目に入りまして、気づいたらね、今回95回目ってことなんで、もう少しでね、100回ってことで、振り返ってみると、なんだか長々細々やってきたなとね、思わず自分一人にしみじみ、してしまったんですが、まあね、2周年を迎えようが、100回を迎えようが、特にね、特別に何かがあるわけではないんですけども、自分がポッドキャストを、始めたばかりの頃に、ゲイと女の御殿ラジオさんが、ちょうどね、100回を迎えられて、で100回記念にインスタグラマーみたいなことをするみたいな感じで、100の質問に答えるみたいな、そんなね、コーナーをやられていたんですが、自分もね、それに真似て、100回目には一問一答みたいなのやってみようかな、一人へとかね、思ったりとか、あるいは100回を区切りに番組のね、構成とかちょっとね、変えてみようかとか、まあいろいろ考えてみたりは、しているんですが、まあ結局ね、100回目になっても何もしないし何も変わんねえみたいな、そんな予感はしていなくはないんですけども、まあ本当にいつも、聞いてくださっている方々、本当に、ありがとうございます。といったところで、今回はこの辺にしておきたいと、思います。まあなんだかね、週末の昼間からほろ酔いで、黒霧でね、カミカミでお聞き苦しいところも、あったかと思いますが、ご容赦ください。この番組では引き続きお便りメッセージをお待ちしています。E メールアドレスは独占30分アットマーク gmail.com です。番組専用のお便りフォーム、 X アカウントなど、このポッドキャストの番組概要欄にありますんで、そちらからぜひお便りメッセージ、ご質問ご相談など何でも送っていただけるととても嬉しいです。老若男女、大歓迎です。いつも楽しみにしていますので、どうぞお便りよろしくお願いします。それこそね、番組100回目のさっきのね、ジェトミへの一問一答に何かね、ご質問ありましたら、ぜひぜひ、送っていただければ嬉しいです。それからインスタもね、ぼちぼちやってますんで、よかったらフォローをお願いします。今日は、節分ということで、我が家でもね、近所のスーパーで、豆まき用の豆を、買ってきておりまして、今夜はね、いい年したおっさん2人、豆まきを、する予定です。豆まきね、年齢の分豆を食べるっていう話だと思うんですけど、まあ年を取るごとにね、あの量を食べるのっていう、しんどくなるっていう話では、ありますけども、節分やりたいと思います。毎日ね、寒いですけど、これを聞いてくださっている方もどうぞね、お体、お風邪にはお気をつけて、自分の周りもね、咳をしたり体調を崩したりしている人最近増えてきているんですけども、どうぞね、お体を温かくして、無理はなさらずに、お過ごしください。 あの TBS の隣の雑談でしたっけ、あの体を冷やすとね心も落ち込んじゃうとか、そんなね話をこの間されていたかと、思いましたけども、自分も外出するときは首にはマフラー、腹にはほぼ日で買った腹巻きでね、あの心も体も、完全防具で、過ごしています。それでは独占中年男子の30分、次回もよろしくお願いします。